こんにちは。今日は少し重いけれど、避けては通れないテーマをお話しします。テーマは、私有特性を野放しにしてきた社会のツケ、そしてそれが生み出す見えない連鎖についてです。1、まず私有特性とは何か。改めてお話しします。私有特性というのは、他者の感情に共感しにくい脳の特性のことです。具体的には、相手の痛みを想像するのが難しい。罪悪感や恥を感じにくい。深い情緒のやりとりが脳の負荷になるという特徴があります。これは性格ではなく、もともとの脳の特性です。だから悪いと決めつける必要はありません。けれど同時に影響は大きいです。特に加害的な方向に育った場合、その影響は本人だけでは終わりません。2、私有特性が生み出す見えない連鎖。ここが最も重要なポイントです。加害的な私有特性を持つ親に育てられた子どもは、適切な共感のミラーリングが起きません。子どもは親の表情や反応を見て自分の感情を理解していきます。でも無反応な親のもとではそれが育たないのです。結果として感情が育たないまま大人になる。仕事はできる。社会には適応している。でも感情表現は子どものまま。そしてその人が毒親、モラハラ夫、パワハラ上司になっていく。そしてその人の子供もまた、これが世代を超えて繰り返される。3、連鎖は家庭だけでは終わらない。この影響はもっと広がります。無感情な人が周りにいる環境では、人は自分の存在が希薄だと感じます。感情を表しても反応がない。訴えても無視される。そうすると人は学習する。感情を出しても無意味だと。そしてその人自身も他者への共感能力が下がっていきます。つまり、私有特性を持たない人でも、私有特性的な環境にいると共感が鈍くなっていくのです。こうして社会全体が少しずつ冷たくなっていきます。4、現代社会の共感の技術欠如はどこから来たのか。今ニュースで流れる事件の多くは、共感の欠如から起きているように感じます。望まぬ妊娠からの新生児殺害、介護疲れによる無理心中、障害児を抱えた家族と孤立、子どもの精神疾患の急増。これらに共通しているのは、助けを求める声が届かないということです。そしてその背景には、他者の苦しみに無関心な社会がある。この冷たさの蛇口はどこにあるのか。私は、加害的私有特性が野放しにされてきたことが、その要因の一つだと考えています。5、歴史を見ても同じ構造が繰り返されている。この構造は歴史の中でも繰り返されてきました。例えば、戦前の日本では、精神障害者の隔離、知的障害者の強制収容、女性の権利の軽視、声を上げる者を迷惑という空気の支配、こうした政策が秩序のためという名目で進められた。でもその実態は、自虐者の苦しみに無関心なシステムでした。そして今も形を変えて、同じ無関心が残っている。社会が共感を失うと、自虐者は必ず切り捨てられる。これは歴史が証明しています。6、じゃあどうすればいいのか。ポイントは3つ。私有特性を悪にしない。 悪魔化すると支援体系ができません。本人も逃げて学ばなくなります。2. しかし野放しにもしない。加害的 CU 特性は連鎖を生む力を持っています。早期に発見し適切な支援につなげることが必須です。3. 無共感の連鎖を断ち切る。共感が育たない環境で育った人も適切な支援があれば変わることができます。そしてその人が親に立った時、連鎖を止められます。ここに介入することが社会全体を変える最短のルートになると私は考えています。 7. 結論。 CU 特性は悪ではない。でも加害的 CU 特性が野放しにされると共感が育たない人が増え、社会全体が冷たくなります。そしてその冷たさがさらなる被害者を生む。この連鎖を止めるには CU 特性を見える化し早期に支援すること、それは弱者だけではなく社会全体のためになります。未来は決まっていないけれど方向性は変えることができるのです。蛇口を閉めれば流れは止まる。そんなお話でした。